2018冬本の話というかね、はい、一回ちょっと小話を挟んでからの、第1位の発表ということで、
はいはい、
じゃあ順番的には僕から、
はい、
先生と私、
先生と私、
佐藤勝さんっていう人、聞いたことあります？佐藤勝さん。
いや、ないな。
佐藤は佐藤で、優しいって言われて佐藤、
知らないです
。まあ、意識すれば必ず本屋にはあるタイプの人、多分あの名前もそうだし、あのなんていうかな、あんまり意識しなかったから気づかなかっただけだと思うんですよ、結構今、まあ、そこそこ売れっ子の人で、この人は外務省の出身で、
ほう、
外務省のラスプーチンと言われたほどの切れ者。
ああ、佐藤勝いるいるいる
いるでしょ、
よく見る
本屋、よく見るでしょ、
よく見ますよ。
だから名前が普通すぎて全然多分ピンときてなかっただけだと思うんです
よ。分かる分かる、ちょっとうさんくせえなと思ってた。
そうそうそう、この人ね、まあ自伝本みたいなもんですよ。自分がいかにしてこういう人生を歩んできたかみたいな。で、これがこの話では大体、自分が生まれた時から高校入学までの話なんですよね。これがくっそ面白くてさ、びっくりするよ。
面白いんです
か？面白い。とにかくこの人が、子供の頃から体が弱くて、で小学校に行けない期間があるぐらい簡単に、
はいはい、
で、学校戻ったら何やってるか分かんないから、塾に行き始めた。そしたらそこの塾で会った先生がめちゃくちゃ面白くて、めきめきとその人に教わって頭角を現して、まあ、埼玉県で一番の進学校であるところに浦和高校に入る、までの話なんだけど、この先生とのやり取りとかめちゃめちゃ面白くて、なんか僕もこういう先生に会ったらまたちょっと違った、なんていうのかな、人生を歩んだんじゃないかな。でまたこの、子供の時は自分のお父さんが先生なんだけど、このお父さんがねまたいいんだよね。理解のできないやつが負ける戦争を起こすんだって言って、お父さん技術士なんだけど、必ず理科だけは勉強してたんだけど、理科ができないやつが負ける戦争を起こす、なるほどなっていう。でこのまた家がすごくて、お父さんはその技術者で、お母さんは沖縄の人なんですよ。で、沖縄のそのあの悲惨な状況で生き延びてきたの。そうそうそう。で、だから返還前の沖縄を自分見せてあげるって言って、小学生一人で沖縄に送り込んだりする。そういうタイプの。なんかやっぱそういうなんていうか社会情勢と常に一緒にある人生を送った人なわけですよね。で、おじさんは尼崎で、なんか社会主義者みたいなやつっていう、なんかかなりこう政治に寄ったタイプの人生を歩んできた人なんだよね。今の言ったように沖縄返還前の沖縄を見せたいとか言ったりとかしてね。でこの話の中で僕が一番感銘を受けたのが、この、佐藤さんに、中学2年生の時にある、先生が、国語の先生に会ったけど、この人がねすごいいいこと言ってて、人間の能力というのは自動的能力と能動的能力に分かれるんだと、簡単に言うと読めるけど書けない漢字があるのは、自動的能力が長けてるけど能動的能力がないから、で能動的能力を伸ばすためには自動的な能力の範囲でしか、人間は自動的な能力の範囲でしか能動的な能力を発揮できない、一部の天才を除いては、だから君は今のうちに難しくてもいいからいろんな本を読んで、自動的能力をパツンパツまで広げると、でその範囲の中で僕がこの塾で能動的能力を鍛えてやるっていう。
なるほど。
すげえ論理的だなと思って、でこのそこからこの要約と、なんていうの、要約が始まるんですよね、新聞記事とかそういうのの要約をひたすら佐藤さんが始める、でプラスして、読んだ本の続きを書くっていう、
ほう、
読んだ物語の続きを書くっていう練習もするんです。これでめきめきと能動的能力が増えていくっていう話なんだけど、す すげえ面白そうな授業だなと思って。
なるほどね。そう、ま
あ、俺同じようなことをゲーテって聞いたことがあるんですけど、ゲーテのお母さんって昔話を寝かしつけに読んであげながら途中でやめちゃうんだって、うん、はいじゃあこの後どうなったって言ってゲーテに言わせるんだって、うんうん、だから桃太郎は犬猿騎士を連れてさこから先はゲーテどうするっていう読み聞かせをするんだって、うんうん、面白いじゃないですか。
確か
に、ね、こうやっぱり子供の頃はゲーテはそこから犬がうんちを食べたみたいなこと言ってゲラゲラ笑ってるんだって、ね、それはそれで言わしてした、うん、だけどこのそこからゲーテのあの想像力がねどんどん広がっていったっていう話もあって、それにちょっと似てるなと思って。
なるほど、ね、
読んだ話のその後、例えばじゃあさっきの松尾さんのあのお父さんはその後どうしたか、うん、自分が元弁護士だったら法律家の方に行って日本の法律を変えたとかさ、
そうね、
そういうことも想像できるじゃないですか、うん、もうすげえ面白いなと思って、でそういう非常に面白いことがずっとじっと詰まってて、うん、でかつこれが、まあ、半世紀だとしたらこの後そう本人は、ロシア大使館に行って、うん、日本のラスプーチンと言われるほど、うん、そのラスプーチンと懇意になり、うん、あの向こうのトップと話対等に話ができるまでになっていくっていう物語の第一章を読んだ気になるわけよ。めちゃくちゃ面白いなと思っていたこの第2巻が出まして、
なるほど、
この続きのね15の夏っていう15歳の夏に一人で当時の冷戦下のロシアに旅したっていう話が、めちゃめちゃそれを聞くだけで面白くなっちゃって、これ読まざるを得ないなと思ってるんですが、まあ、そういうねこうあのレベルの違う天才がまだ生きてるうちに自分の半世紀を書いたという、これは面白くて、ぜひうちの娘にもそういう体験をさせてやりたいなとちょいと思ったりするわけですよ。
女の子だとちょっと心配な面も、
うん、多々ありますね。
あります
けど、だからなんかすごいなと思ってね、子供の頃から天才は天才ってかなんだな、でかつすげえ努力家なんですよ。僕はショートスリーパーみたいで1日3時間半寝れば大丈夫だったとかつって、はあ、超それ以外勉強予習復習めっちゃやってるんですよ。はあ、なんかね安穏としていたね、才能も当然あるだろうけど、うん、努力もこの人に比べると怠っていたなということが身にしみて感じてしまう34歳。本当すいませんね、なんかね、
いやそれはもうしょうがないよね、天才じゃないから。
そうそう、天才じゃない、努力もできるのも天才のうちだなっていうのは本当に思うし、ね、うん、でまたこのそうなんだよね、本当にこうよく覚えてんだ昔のこと、うん、すげえなと思ってさ、羨ましいね。昭和中学生にしてそのドストエフシーと島尾誠は何が違うか、島尾敏夫かの半世紀は何が違うのかみたいなことを先生に質問するんだよ、うん、でドストエフスキーは国に逆らって死刑になってる、うん、で島尾敏夫は国に賛成して特攻隊の隊員になったけど生きて帰ってきた、でこの2つには大きな死生観に差があるよみたいなことを平気で中学生と大人が話し合ってたりとかして、この塾レベル高えなっていう、当時はまたこうなんていうの、社会情勢的にも学生運動とかの時だから、うん、こう君は社会主義者かどうかとか、うん、共産主義とはマルクス主義とはみたいな話が入り乱ってる中で、本人はその政治思想にこうなんていうの、マルクスとかへのこうロシア圏への興味がめきめき育っていくんだよね。でも僕はロシア語をやりたいとかっつって、将来はロシアに行きたいみたいな、
はあ、
中学生でちゃんと自分の夢をこう、しかも立体的にね、あの足元からちゃんとロシア語をやるために僕はこの高校に行きたいみたいな、で周りは近いから一番優秀な浦和高校へ行きって言うんだけど、僕は高校生から、ロシア語が学べる早稲田高校に行きたいんだみたいなことを言ってるんだ。
すごいですね、
俺のこう女の子と付き合いたいとしか思ってなかった中学校とは全然違うわけですよ。
確かにね、性欲しかなかったもん
ね。性欲しかなかったね、うん、性欲しかなかったなと思って、うん、いやすごい、以上です。
はあ、なるほどね。ただうさんくせえおっさんじゃなかった
と。うさんくせえおっさんじゃなかったよ、うん、
本屋ですげえ顔出てるから、
すげえ顔出てるでしょ、でまたちょっと顔がさむくれててさ、
そうそうそう、あ
詐欺師かなって思うじゃん。
いや本当になんか本いっぱい書いて本で儲けてるんだなって。
そうそうそう、いやなんかその辺の怪しい宗教家の本とは違うわけです、うん、
なるほど、
一応ちゃんとした人
そういうことですね。
これぜひおすすめです、ね、
うん、なるほどね、はい、
じゃあ最後松尾さん
いいですか。
はい、
ね、羊と鋼の森、うん、知ってます？
なんか聞いたことあるか、
うん、あのね2016年の本屋大賞です、
う
ん、
ああ
宮下夏、
はい、
読んだんですよ、
はい、
もうねさらっと読みます。
さらっと、
あの掃除で面白かったんですよ。面白かったんですけど、もうどういう話かというと、
はい、
ピアノの調律師の話です、うん、なんかその自分も別に詳しくないんですけど、うん、あのピアノって鍵盤を押すと、うん、奥でその、うん、いわゆるグランドピアノみたいなやつって、うん、奥の方であれって弦を弾いて鳴ってる楽器、
うん、そうなんだ。
で、うん、その鋼って言ってるのは、うん、その弦の部分、
はいはい、
で羊って言ってるのはその弦を叩くんですけど、うん、その叩く鍵盤を押すと、うん、その弦を叩くところが、うん、羊の毛でできてるらしいんですよ。でピアノをその羊と鋼、
うん、
でそういったところにこう入っていくから、まあ、羊と鋼の森みたいな、そういう話なんです。
なるほどね。ピックと弦ってことね。
まあそんな意
味で言うとね。
そうそうそう。でなんかその主人公が、まあ、何も持ってない普通の高校生ぐらいだったの時に、うん、そのたまたま体育館にあるピアノを調律してた人の調律してるのを見て、うん、感銘を受けて、うん、調律師になるんだって決めて、うん、本当に調律師になるっていう話なんですけど、
はいはい、
なんかその調律を通して、まあ、いろんなその人の人生に、うん、まあ、関わっていくみたいな、
はいはい、
まあ、話ではあるんですけど、うん、本当になんかね、ストイックに調律のことについて書いてるんですよ、
はい、
なんかこうすごいストイックな本だなと思ったんですけど、うんうんうん、その分なので、うん、ドラマチック性には欠ける、うんうん、なんかこう物語的にはうん、起承転結が弱いっていうんですか、
あ、
うん、だから
ストーリーが弱い、
ね、うん、
いわゆる物語性とでもいうか、
うん、そうだからまあ面白いんですけど、うん、もうちょっとね起伏があってもよかったかなみたいな。その主人公はひたすら調律して終わってますから、別にそこになんか恋愛が挟まるわけでもないし、なんかそういうなんかこう大きななんか、まあその調律として成長していく様は描かれてますけど、もちろんだけどね、ひたすら調律師というところにフォーカスしていすぎて、もうちょっとなんか欲しかったなっていう。
あ、そうかね。
ただまあ面白いんですけどね、
うん、
でもなんか調律ってあ、そんなこともあるんだ、あ、そんなこともあるんだっていう世界なんですよ。
そうだね、
何も分かんないじゃないですか。
分かんない全然。
だからまあそれだけで楽しめるというと楽しめるんですけど、ちょっと物語的にねストイックすぎた。
ああ、なるほどね、
うん、だけどまあ本屋大賞になるだけ、
うん、
あってまあまあまあ読みやすかったし。
なるほど。早く読むとこだったよ。早く読むとこだ。本屋大賞は割と僕は信用してる賞の一つなんで、
うんうん、まあ、読んでもいいとは思いますけどね、
まあまあ、でもまあいいや。今ちょうどあれを読んでるんですよ。ミツバチと遠雷。
はあ、ありますね。その次の本屋大賞
だよね、
うん、
あれもピアノの話なんですよね。
うーん、面白いですね。
次回、いや次回話します、うん、あ、次回って
言
われ たら3ヶ月後に話します。なんかね、そうなんですよ。早く話したがっちゃうけどちょっと 止めとかないとなっていう、うんうん、まあそんなわけで、はい、2018本の話、うん、冬のね、あと何かありますか。
あとはまあちょっと軽くだけ言うと、
はいはいはい、
あの宮部みゆきの悲嘆の門っていう、
はいはいはい、
超中継で
東北の話、あ、違うか、
違
います
。なんか悲嘆の門っていう、まあ、上中下の本が出てて、うんうん、なんか悲嘆の門って、あの悲しい嘆くの門、うん、面白そうじゃん。
面白そうだね。
しかも上中下でね、うん、まあ、やっぱソロモンの偽証とか面白かったから、
そうだね、宮部みゆきに外れなし
見ようと思って読んだんですよ、
うんうん、
ファンタジーで、
うん、
内容が、
うん、
これこういうの求めてなかったな
宮部みゆき広いですからね。
そう、広いんですよ、あの人ファンタジーも書くし、うん、あの時代物も書くし、ちょっと油断して読んだら、あ、俺ファンタジーなんかこうゴリゴリのミステリーを期待してたらファンタジー来ちゃったから、 あそうじゃないっつってそこがね、まあ話としてはまあまあうまくはできてるんでしょう。
読み切ったんだね。
いや、読み切りました。だけどなんかその、
うん、
ファンタジーだからこそ理屈で解決できないことがいっぱいあるんですよ、
はいはいはい、
それは不思議な能力です、
うん、俺の嫌いなやつだ。
そうそう、だから
それは魔法です、知らねえよっていう
だからちょっとね、こう期待と実情が合ってなかった。
ちょっと今そういう気分じゃなかったもんね。
そうそうそうそう、そういう。
じゃあ僕からもいくつか、まあ簡単にね、
うん、
家族食い、尼崎連続変死事件の真相、
は
あ、僕はたまに読むあのルポシリーズ、
うんうん、
ノンフィクションシリーズの一つなんですけど、まあ、この間僕はあのこの間北九州連続監禁殺人事件の本を読んだし、で今回はこの、尼崎の連続変死殺人事件って言って、まあ、語りと本当にあのある女が人の家族ごとをこう虜にしてしまって、
うん、
でこうまたそいつらをしゃぶり尽くしたら今度また違う家族をしゃぶり尽くしてってみたいな話で、そのどうやらその主犯というのは、あるおばさんが完全なサイコパスでみたいな話なんですけど、うん、まあ、北九州と構造が一緒なんですよ基本的に。まあ、ちょっと違うのは北九州は結構男を使ったんです、
うん、
女をこうチンポでメロメロにして、うん、みたいなことをやるんだけど、この女は完全に暴力団、
う
ん、暴力ですね、
うん、
私は暴力団と知り合いこてこねがある、うん、みたいなしてちらつかせて、暴力をちらつかせて、その家をもうむしり取っていくみたいな話で、まあ胸くそ悪いんですけど、
うん、
はっきり言って北九州のに比べると規模はでかいけどサイコパス性が薄いというか、なんとなくこのなんていうの、やり口が一緒なのと、
うん、
あと小物感、
うん、
あの暴力団に知り合いがあるって嘘なんだよね。
あ、そう
ね。そう、一回本物の暴力団の家族を食おうとして、うん、あの死ぬほど詫びるっていう死ぬほど謝るっていう回があって、
うん、
本当小物なんですよね、はいはい、まあ、ただサイコパスなんだよ、
うん、
でまあまあ、 あのちょっと読んでて面白さはなくないかな、うん、北九州の時の方が面白かったです、ね、小物、あの悪、本当に悪魔みたいな松永と比べちゃうと、
うん、
小物感もあるし、最後自殺しちゃうしね、ここは留置所で自殺しちゃうんです。そういうあの耐えられないっていうような小物作家もありつつ、
うん、
あとは家族も規模が大きくていろんな家族を食べるんで、
はい、
話がとっちらかっちゃう、物語としてとっちらかっちゃうっていうのもあるし、クソ悪い話でございました。
はあ、まあ好きですけどね。
好きでしょ、
胸クソ悪い系。
胸クソ悪い系好きでしょ。ああ、そうですよ。
だからまあただ自分もそういうの読んでもいいかなと思う時はあるんですけど、うん、やっぱ事実に基づいてると、
うん、
保管されない部分って結構あるじゃないですか。だから自己小説の方が好きなんですよ ね。結局想像の産物であるがゆえに詳細まで説明できちゃうじゃないですか。
確かに。
だけど
実はこうだったん
ですね。そうそうそう、事実に基づいてると、でも本当にどうなのかって、うん、やっぱ自分の想像で補うしかない。
確かに確かに。
そういう部分のもどかしさみたいな、
あるわな、うん、現実は小説ほど綺麗にできてないからね、
うん、そうですよね。
まあ、とかあります。
なんか
あとね、
まあ、本っていう視点で言うとまあこれぐらいですかね、う
ん、漫画も大丈夫。
漫画もいろいろ細かくは読んでますけど、でもなんかこう、
うん、
言うほど、
言うほどですか、
当たったのはないです
かね。分かりました。じゃあまた3ヶ月後、
はい、
面白い本があったら紹介するということで。
そうですね、
うん、今なんか読もうと思ってるものあります？今読んでて面白いよっていう。
いやまだね、面白いかどうかは分からないですけど、今読んでるのは
相変わらず分厚い本買ってるね。
鳩の撃退法、佐藤翔吾。
なんか偉い、なんか庶民的なタイトル
なんか別に本当にあの鳩を撃退する話じゃないです。
ないんだ、
うん、なんかただ面白いのかまだまだ何とも言えないですけど、上中あ上下巻で分厚いやつですね。
分厚い本読むね君も相変わらず。
ね、重厚な話が好きです ね、
そうですね。僕は今夏目漱石それからを
また高校生が読書感想文で読むやつ。
いやいやいや、あれ高校生読めるかな、それから。
分かんないですよ、自分読みましたけど。
あ、本当？あれ結構難しくない？
いや難しい
と思います。仮名遣いの歴史的仮名遣い多いし、うん、俺34年だって初めてよ、あの面白いと思った箇所何個かあるよ。
あ、本当ですか、うん、だから自分はもうなんか昔読んで、
うん、ああ、もったいない。二度目に二度読まなきゃ漱石は。
そうっすか。あ、でもバイオットガーデン見なきゃいけないからな
そんなわけで、
はい、はい。